マタイの福音書20章25節から28節でイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者たちは人々に対して横柄に振る舞い、偉い人たちは人々の上に権力を振るっています。あなた方の間ではそうであってはなりません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕えるものになりなさい。あなた方の間で先頭に立ちたいと思う者は皆のしもべになりなさい。人の子が仕えられるためではなく仕えるために、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのと同じようにしなさい。
So Jesus called the disciples together, saying, Do you want the kingdom run like the Romans run their kingdom? Others have great power over the people, but God the Father doesn't play by the Romans' rules. Whoever wants to become great must first make themselves, wants to be first, must bind himself or herself.
오늘가가진아이들로공부를해서같이따르는거예요神様、私たちは今日も霊的に成長するための訓練について学んでいきます。
Holy God, we are going to continue to learn about the spiritual disciplines today so that we can grow spiritually.
私たちはただ学んで終わりではなくて、それを実践していくことができるその力を聖霊様、あなたが私たち一人一人に注いでください。
We ask you, Holy Spirit, to pour out upon us your strength and your power so that we don't just learn information, but so that we put it into practice and experience transformation.
霊的な成長、信仰の成長というのは、ちょうど小さな種から始まって、こうゆっくりゆっくり時間をかけて大きな木へと成長するようなものであることをもう一度思い起こします。
Remind us once again that spiritual growth is just like starting from a wee small seed and growing slowly and patiently into a large tree over time.
すぐに自分の成長が感じられなくて、がっかりしたり、諦めてしまうのではなく、どうぞあなたの働きによって、そしてあなたのタイミングで成長させられていくんだということを覚えて、それを信じて、委ねて前に進んでいけるようにどうぞしてください。
Rather than being discouraged or giving up when we don't see immediate results or growth, help us to remember, to trust, and to yield to your work of growing us in your timing and moving us forward.
あなたからのメッセージを取り継いで語る私たちの口を清めて導き、また聞く一人一人の心をあなたが開かせ、あなたのメッセージを受け取っていくことができるようにどうぞ努めてください。
And set us apart, cleansing us and guiding the words that we speak in the sermon today, that we can faithfully share your message and strengthen the hearts of each one gathered today who hears your word spoken, so that we may all be open to you and receive your word. We pray this in the name of our Lord Jesus Christ.
Amen.ルカの福音書9章46節にこんな一場面があります。
In Luke chapter 9 verse 46 we become aware of a question that Jesus is asked by his disciples.
さて弟子たちの間で誰が一番偉いかという議論が持ち上がった。
The question is this: Which one of us is the greatest disciple?
で実はこの同じこれ9章なんですけど、同じルカの9章の22章でも弟子たちが全く同じ議論をしている場面があるんです。
And in fact in the same gospel, the gospel of Luke, but later in chapter 22 verse 24, the disciples are having the very same argument once again amongst themselves.
弟子たちは彼らの中で一番偉いのは誰なのかということでたびたび言い争っていました。
The disciples are often arguing about who is the greatest disciple amongst themselves.
そんな弟子たちにイエス様は言われました。
And it was to these very disciples that Jesus says this.
今日の箇所にあったように、あなた方も知っている通り、 異邦人の支配者たちは人々に対して横柄に振る舞い、偉い人たちは人々の上に権力を振るっています。あなた方の間ではそうであってはなりません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕える者になりなさい。あなた方の間で先頭に立ちたいと思う者は皆のしもべになりなさい。
It's today's passage from Matthew chapter 20, verses 25 to 27. Do you want the kingdom run like the Romans run their kingdom? Their rulers have great power over the people, but God the Father doesn't play by the Romans' rules. This is the kingdom's logic. Whoever wants to become great must first make himself a servant. Whoever wants to be first must bind himself or herself as a slave.
まあ、このようにイエス様は私たちに使えるものになるようにと教えておられます。
So in this way, Jesus is teaching all of us to become one who serves.
まあ、ということで今日は、ね、奉仕っていう霊的訓練を一緒に学んでいくわけなんですけど。
So today, we're going to jump right back in to our series on the spiritual disciplines, and we're going to learn about and practice the discipline of service.
まあ、さっきの弟子たちの、まあ、失敗談を聞くと私たちはこんな風に思うかもしれません。
And when we heard again about the disciples' failure, all of us may have thought something like this.
ああ、またやってるよあの弟子たち。
Oh, there they go again.
プライドが高いにも程がある。
Or, they are so prideful.
そんなあからさまに、いや自分が一番偉いんだなんていう人普通いないでしょ。
Or who would be so blatant in trying to say that they think of themselves as the greatest? Nobody would do that, right?
誰が最も偉いかということを議論するときには、例えばこの中で一番、この集まっている人の中で最も一番偉いのは誰かということを決めようとするときには、
So for example, if we were discussing who the greatest is, like if we were in this group here and trying to decide now in this group who is the greatest disciple amongst all of us gathered here today,
必ず誰が最も偉くないのかっていうことも同時に明らかになります。私たちはそのことにあまり注意を払っていません。
We don't realize that actually we are also trying to point outwho we think isn't the greatest, right? But we don't really realize that. We don't pay attention that that's the game that we're playing.
ほとんどの人は自分が一番偉いだなんて思っていない。
Most people wouldn't say that they are the greatest.
でも同時に自分が一番低くなるとも思っていない。
But most people also wouldn't say that they're the worst either.
そういった点でもこの奉仕というものは私たちにとって重要な霊的訓練になります。
And so in that sense, the spiritual discipline of service is a really important practice for all of us.
この奉仕、使えることに関してイエス様は言葉だけではなくて実践を伴って弟子たちに教えておられます。
Jesus taught his disciples about service and about serving, not only in words, but also in his attitude and his practice and his actions.
それがヨハネの福音書の13章にあるイエス様が弟子たちの足を洗われる場面です。
And we can see that clearly when Jesus is washing his disciples' feet in the Gospel of John chapter 13.
最後の晩餐の夜、つまりイエス様が十字架にかけられるその前の夜の出来事です。
It's on the night of the Last Supper, the night right before Jesus is put on the cross and crucified.
夕食後、席を立ったイエス様は、突然、弟子たちの足を洗い始めます。
After Jesus gets up from his seat suddenly, and then he begins to wash his disciples' feet.
当時の文化の中では、足を洗う、誰かの足を洗うというのは、奴隷の役目です。
In the culture of the time, washing the feet was the role of the lowest.Of all of the slaves or servants.
まあ、突然の出来事に戸惑う弟子たちでしたが、イエス様は意図を持ってこのことをされたんです。
So it's easy then for us to imagine that the disciples are shocked and confused that what Jesus, their teacher, is doing. But Jesus does it with very great intentionality.
ヨハネの福音書13章12節から15節このようにあります。イエスは彼らの足を洗うと上着を着て再び席に着き、彼らに言われた。私があなた方に何をしたのか分かりますか？あなた方は私を先生とか主とか呼んでいます。そういうのは正しいことです。その通りなのですから。主であり死であるこの私があなた方の足を洗ったのであれば、あなた方もまた互いに足を洗い合わなければなりません。私があなた方にした通りにあなた方もするようにと、あなた方に模範を示したのです。
In the Gospel of John chapter 13 verses 12 through 15 we read, after washing their feet and picking up his garments, Jesus reclined at the table again. Then he said, do you understand what I've done for you? You call me teacher and Lord, and truly that is who I am. So if your Lord and teacher washes your feet, then you should wash one another's feet. I am your example. Keep doing what I do.
まあ、これよりイエス様が奉仕について教えたり使えるものになるようにと求めておられることは、すでにご存知の方が多いかと思います。
So many of us here already know that Jesus taught about service and have called us to be servants. That's why we're here.
そしてもうすでにいろんな形で実践されていると思います。
And we're pretty sure that many of us here are practicing service in a variety of ways as well.
今回改めて霊的訓練としての奉仕を学ぶにあたって、まず重要になってくるのが奉仕というものの健全な理解になります。
However, let's take a step back and look deeper at the spiritual discipline of service, because it's really important for us to have a healthy and a right understanding of what service is and isn't too.
リチャード・フォスター氏は彼が書いた、まあ、霊的訓練に関する著書の中で自己正義の奉仕と真の奉仕という2つの対比を用いてこのことを説明してくれています。
In his book on spiritual disciplines, Richard J. Foster illustrates this by using two contrasting kinds of service: self-righteous service and true serviceAnd he helps us understand by his explanation of what Jesus means and shows by service.
一つ目、自己正義の奉仕とは、人間の力によって自分を正しいとするためになされる奉仕のことです。
So number one, self-righteous service is service that is done by our own human effort to make ourselves right.
自分を、まあ、いいクリスチャンとか正しいものに保つために頑張ってやる奉仕で、多くの場合そこにはある種の義務感を伴います。
So in order for us to consider ourselves and be considered by others as a good Christian, as a righteous person, a good person, we do our best. And there is a certain sense of duty involved with that.
一方で真の奉仕は神様からもたらされる情熱と導きの声によってなされるものです。
But true service, on the other hand, comes from a passion for God and by the guidance of God's own voice. It's initiated by God.
この神様からの情熱とか導きの声っていうのは、まあ、多くの場合何にもしてないのにある日突然与えられるようなものではありません。
Now this passion and this guidance from God most often is not something that is suddenly bestowed upon us one day out of the blue when we haven't done anything contrary to our belief.
それは霊的訓練の前半で学んだような断食だったり祈り安息御言葉そして一人静まること、そういった神様との交わりを通して受け取っていくことができるものだ。
In fact, it's most often given by God and received to us through fellowship with God, such as practicing the spiritual disciplines that we've already been talking about. That passion grows through that time with God, fasting, prayer, Sabbath, Word of God and solitude, just as we've learned in the first half of our study.
じゃあ奉仕に対する動機がもう完璧に整えられなければ奉仕をするべきじゃないのかといえばそういうことでもありません。
However, we want to caution you not to misunderstand this as if we're teaching that you shouldn't serve if your motivation for service isn't perfectly aligned or doesn't come only from there.
そもそも完璧に整えられるなんてことはないからです。
Because the fact of the matter isRarely is our service perfectly aligned or coming exclusively from that motivation and that source.
そうではなくて、まず神様から受け取って、そしてそれを奉仕を通してこう他者に使え、また神様と過ごすことを通して受け取って、それからまた奉仕へと向かう、ね、このサイクルを繰り返すことで、その中で働かれる聖霊様の力によって私たちは真の奉仕をするものへと、まあ、少しずつ変えられていくわけです。
Rather, we have to keep repeating this cycle of first receiving from God, and then as an outpouring, we serve others in response. And then we receive again by spending time with God so that we can continue to pour out in our service. Repeating this cycle over and over again, that is how we are slowly and gradually transformed into becoming true servants.Through the power of the Holy Spirit, who is at work within us.
真の奉仕にはそのプロセスも含まれていて、それというのは自分の力とか、まあ、義務感で奉仕し続けることによって私たちがもう疲れ果ててしまう、奉仕疲れをしてしまうことから私たちを守ってくれるわけです。
So in contrast, true service includes that process, that cycle. And it's that process that keeps usfrom becoming exhausted because we're serving out of our own strength or our sense of duty.
2つ目、自己責任の奉仕は、わあ、こんなことやってるんだ、すごいね、素晴らしいねっていう、こう人に認めてもらう、感謝してもらう、拍手喝采してもらうことを求めるものです。
Okay, number two, the difference is self-righteous service is seeking recognition.Appreciation and approval of others who will say things to us like, Wow, you're doing this, you're doing a really great job in your service.
まあなので自然と大掛かりなこと、見栄えが良いこと、人目を引くことを好んでやっていく傾向があります。
And so naturally we tend to prefer doing things that are large, noticeable, and will inspire a positive reaction from others.
真の奉仕は自分がやっている奉仕が隠されていることに満足を見出すものだと言います。
Yet true service, Foster says, is finding satisfaction even in the things that are done in secret and unnoticed.
じゃあつまり人目を引かない奉仕、ね、小さな奉仕を優先してすることが正解なのかというとそういうわけでもありません。
But it doesn't mean giving a higher priority or value to smaller, less noticeable service.
真の奉仕はそもそもこれは大きな奉仕、これは小さな奉仕といった区別を設けないと言います。
Rather, true service doesn't make a distinction between those and focus on either big or small ways of serving. That's not the focus, that's not the point.
それで区別するんじゃなくて、それがどんな奉仕であっても、ただその奉仕が重要な奉仕であるからっていうもっと自由なものです。
Instead, there's greater freedom in serviceBecause whatever can be done is simply because the act of service and the heart that desires to do so is important.
人に見せびらかすわけでもなければ、人に気づかれることを恐れて必死に隠そうとする必要もない。
There's no need to flaunt it or to try desperately to hide it either for fear that others will notice.
そうやって人目を気にするのではなくて、何をするにしても主に対してするように心から行うそんな言い方も
Because it doesn't focus at all on the perceptions or reactions of other people. It's a way of life that we live as it's written in Colossians 3 verse 23. So no matter whatever your task is, work hard. Always do your best as the Lord's servant.
また自己責任の奉仕っていうのは誰に奉仕しようかなってこう奉仕する相手を選ぶものだと言います。
Okay, and continuing our comparison, number three, Foster clarifies that self-righteous service is about who you choose to serve and whom you choose to serve.
ある時にはそれはお金持ちとか権力者といった地位が高い力を持った人になります。まあ、そういう人たちに、そういう人たちのために奉仕するなら何かしらの利益を、ね、得られるってこう期待できるからです。
Because sometimes it's about serving a person of high status or power, sometimes someone who's rich, who's an authority, a position of influence, because if we do service to those kinds of people, we can expect some kind of great future benefit for us.
またある時には逆に貧しく立場が弱く力のない人を奉仕する相手として選びます。そういった方々に使えることで、まあ、いい印象を、ね、周りの人に使えることが与えることができるからです。
But opposite is true too. Sometimes we choose to serve the poor, the weak, and the powerless because if we do service to those people, it gives a really good impression to those around us for how compassionate and how dedicated we are.
真の奉仕は奉仕をする相手に関してそういった差別を設けない奉仕の相手を選ばないと言います。全ての人に使えるものになりなさいとイエス様は命じておられる。
The true service makes no distinctions between whom we serve because Jesus commands us to be a servant to all in Matthew 20:26。
自己責任の奉仕は奉仕した結果に高い関心と期待が起こります。自分が奉仕したことでこんなことが起こってほしいとか奉仕した相手にはこんな風に感じてほしいとかこんな風に行動してほしいなといった具合にも期待を送る。
Number four, self-righteous service places a high level of interest and expectation on the outcome of our service. We have a desired result because of our serviceAnd we hope that the person we have served will feel or act in a certain way.
ただそういった場合、こう自分の期待通りの結果にならないときには苦々しい思いになってしまう。
However, when the outcome or the result isn't what happens, it doesn't meet our expectations, we begin to have a bitter, a discouraged, or a resentful feeling that arises within us because of that.
真の奉仕は結果を計算するということから全く自由で、ただただ奉仕をし、使えること自体に喜びを持つものだと思います。
The true service is completely free of keeping tabs, calculating results. It's rather simply just a joyful act of serving and being a servant to other people.
自己責任の奉仕は、たとえそれが破壊的な結果を生むとしても何が何でもそれをやり遂げるといった、まあ、押し売りのような方式です。
Number five, self-righteous service is pushy, doing whatever it takes to accomplish it, even if it produces destructive results.
そういった方式はただ自分が奉仕をやり遂げるということだけにフォーカスが当てられていて、まあ、コントロールが効かない状態になります。
That kind of service focuses only on the completion of that task and lacks the ability to submit.
一方で真の奉仕は、まあ、その奉仕を実行するのと全く同じように状況によっては柔軟に控えることもできる、そういう丁寧で制御された奉仕だと思います。
So true service then is described as careful and controlled.In the way that it's done, responding with flexibility based on the circumstances and the people to whom the service is being done.
誰かのために何かをするっていうことだけが奉仕なのではなくて、ただ佇んで待つ、ただ耳を傾ける、ただ受け取るといったこともまた一つの奉仕。
It's not only achieving or doing something, it's the ability to serve by standing still.Waiting, listening, and receiving as well.
あと2つです。6つ目、自己正義の奉仕は 自分が奉仕したいと思った時だけ奉仕する。そういった意味、その時の雰囲気とか気分、感情によって出されるもの。
Okay, just two more comparisons. Number six, self-righteous service is done according to our mood, our feeling in the moment, or the circumstances and the people that we prefer. As in, I will only serve when I feel like serving.
そういう時に私たちはよく、精霊に導かれているって思ったりまたは言ったりします。
And often at such times we think or say that, oh, I'm being led by the Holy Spirit in this moment.
でもそういう気持ちとか感情に基づく奉仕というのはとても不安定なもので、疲れとか寝不足といったこうその時の体調だったり、まあ、なんか他に起こった出来事、そういった様々な要因によって、まあ、簡単に左右されてしまいます。
But beloved, we need to be careful because service that is based on feelings and emotions are very unstable. And it can easily be affected by different factors like our fatigue, our lack of sleep, our current physical condition, or other circumstances like that.
まあ、皆さんもご存知のように私たちの感情というものがそういう不安定なものです。
Our emotions are unstable and unpredictable like that.
真の奉仕は自分の気持ちがどうであるかよりもただそこに助けが必要であるということに対する誠意が動機となる奉仕だと思います。
The true service is that it's not motivated by how we feel but rather an awareness and sincerity about the need for help.
感情によって奉仕が動かされるのではなくて、奉仕が感情をコントロールし、まあ、訓練するのだとフォスター氏は言っています。
And Richard Foster comments that service is not driven by emotion, rather service trains and controls emotion.
最後です。自己制限の奉仕は奉仕をするその人に栄光を期するという性質、別の言い方をすれば奉仕をしているその人が一番輝くようになるという性質が根底に隠されています。
Lastly, number seven, self-righteous service is rooted in trying to give glory to the person who is doing the service or said another way, making the person doing the service shine the brightest
でそういう場合、奉仕を受ける人たちを負債者の立場に追いやる。お金を貸す側とお金を借りる側みたいに、奉仕をしてあげた側、奉仕をしてもらった側といった支配的な上下関係をがそこに生まれます。
So in that situation, it's like one who lends money and the other one who borrows it. There's a hierarchical relationship that's formed between the oneWho does the service and the one who receives the service, relegating those who receive the service to the position of becoming indebted for that service.
そういう支配的な上下関係だらけの共同体ってどうなってしまうんでしょう。
So what would happen to a community, a church, a people that are full of those hierarchical relationships?
自己制限の奉仕というのは結果として共同体を壊すことへとつながっていってしまう。
The result of self-righteous service is a breakdown of community.
真の奉仕はその逆です。共同体を形成します。
The true service is just the opposite. It forms and bonds community.
真の奉仕は必要がある人々への配慮が目立たず控えめに進められていて、奉仕を受けた人が何かお返ししなきゃといったような義務感に取られるようなことはありません。
True service is not obtrusive to the person in help of need nor in its desire to receive attention and it certainly doesn't make the one receiving service feel obligated to give something back in return.
真の奉仕は引き寄せ包み込み癒しかつ立て上げていくもの、その結果は共同体の一致です。
In other words, true service could be summarized by these words: gathering, embracing, healing and building up. And the result is unity in the community.
イエス様が教える奉仕というものを理解するために、自己制限の奉仕とはどういうものなのか、真の奉仕とはどういうものなのかを見てきましたが、そもそもイエス様は弟子たちになぜ使えるものになるようにと教えられたのでしょうか。
So in order to understand what Jesus teaches about service, we've done a comparison of self-righteous service and true service. But the question remains is, why does Jesus teach his disciples to be servants in the first place?
弟子たちの足を洗って、そして、同じように互いの足を洗い合いなさいと言ったとき、イエス様は何を弟子たちに求めておられたんでしょう。
What is Jesus doing? What is he asking of his disciples when he washes their feet and then says to them, wash one another's feet. Keep doing what I do.
まあ、その一つは、文脈からも明らかなように、それを通して謙遜。
What's clear from the context of this passage and the intent is one major purpose of Jesus is for the disciples to grow in, and this is important in the word, humility.
英国国教会の司祭であったウィリアム・ローという人は、彼が書いた清く献身的な生涯への真剣な証明という本の中で、毎日毎日を謙遜の日とみなさなければならないと語っています。
In his book, A Serious Call to a Devout and Holy Life, Anglican priest William Law said this, Every day should be viewed as a day of humility.
そして毎日を謙遜の日として歩むためには、他の人々に仕えることを学ぶ以外にはないと。
And he continues by saying that in order to walk each day as a day of humility, we have no choice but to learn by serving other people.
謙遜を私たちの日々の生活の中にもたらすものこそ、実はこの奉仕という霊的訓練なんです。
In fact, it is the spiritual discipline of service that brings humility to our hearts and to our daily lives.
ウィリアム・ローは、続けて次のようなアドバイスを与えてくれています。
And then William Law offers the following advice to all followers of Jesus.
謙遜を身につけるためには、あなたの隣人のあらゆる弱点や欠点に対して寛容であること。彼らの人間的な脆さを覆い、優れた点を愛すること。徳を励まし、必要なところに助けの手を伸べ、彼らの繁栄を共に喜び、災難に同情を惜しまず、友情を受け入れ、不親切を見逃し、その悪意を許し、しもべたちのしもべとなり、そして人類の中で最も低い人々の最も低い技におごることなく手を伸べることである。
Here's that quote. Let every day, therefore, be a day of humility. Condescend to all of the weaknesses and infirmities of your fellow creatures. Cover their frailties, love their excellencies, encourage their virtues, relieve their wants, rejoice in their prosperities, compassionate their distress, receive their friendship, overlook their unkindness,Forgive their malice, be a servant of servants, and condescend to do the lowest offices to the lowest of mankind.
奉仕って聞くと、私たちは、この礼拝とか教会の中での奉仕みたいな、ある決まった行為を想像するかもしれませんが、霊的訓練におけるそれは、謙遜というものの根っこを日々の生活の中に張らせていく、そんな
When we hear the word service, especially in Japanese, the Japanese word is hoshi, we often imagine and define a specific action, such as a service that we do in the churches gathering to worship. But in spiritual formation and discipleship, the discipline of service refers to a way of life that allows humility to take root in our lives.
そう考えると奉仕っていうのは本当に様々な形で行うことができます。
So when we think about service, it can be put into practice in many ways. And here are some of those applications.
傾聴すること、ね、これは立派な奉仕です。相手の話にただじっと耳を傾け、注意を注いで聞き手となること。それを必要としている人は本当にたくさんいます。
You may not have thought of these as acts of service, but here are some of those. Number one, listening.Is actually a great service. Listening closely, paying attention, and being a listener to other people. There are people everywhere who desperately need that.
また以前のメッセージにも出てきましたが、舌を制御する、自分の語る言葉を制御するということもまた実は一つの特徴です。
And actually, another important service that we mentioned in a previous sermon is controlling our tongue.And the words that we speak. That's an important way that we serve.
これは陰口とか噂話をやめて他の人の評判が下がることをその人から守るという方針です。
Because this is the service of stopping rumors. Stopping gossip or speaking badly about other people or sharing information that does not need to be shared.And protecting someone from the damage of their reputation to other people.
誰かを家に呼んだりこうしてこう親切にもてなすといったこうホスピタリティの奉仕もありますね。
There's also the service of hospitality, inviting someone into our homes and treating them with kindness and respect.
または他の人の奉仕を受けるっていうものもあります。自分が誰か他の人に奉仕をすることだけが奉仕なのではなくて誰かの奉仕を受け入れることもまた重要な奉仕の一つなんです。面白いと思います。
I think this is important too. There's also the service of receiving the service of other people. It's not just about doing service to or for someone, but also accepting the service of or from someone else.That's a form of service too.
イエス様は互いの足を洗い合うようにと呼びかけておられました。まあ、それはつまり互いに使い合うようにということです。
So Jesus calls us to wash one another's feet. There's a mutuality to serve one another.
まあ、今日の聖書箇所の最後にもあったように人の子は使えられるためではなく使えるために来た人の子は使えられるためではなく使えるために来たんだというイエス様の言葉があるので私たちはついつい使えられることつまり奉仕を受けることに引け目を感じてしまう傾向があるかと思います。
If we look at verse 28 of today's passage in Matthew 20 Jesus says the Son of Man did not come to serve but to be servedSo sometimes, though, we misunderstand and we become uncomfortable and we avoid being served by other people because we insist that, oh, we have to be the one always in the posture of service to others.
しかし、他の人から奉仕を受けることっていうのは、奉仕をしてくれる人の神の国における権威を自分の上に認めるっていう、そういう
However, receiving other service is an act of humility, acknowledging the authority of the kingdom of God by humbly and willingly receiving the service of other people for grace.
誰かに何かしてもらったら、あ、そのお返しをしなきゃっていう、こう義務感から解放されて、他の人にしてもらう奉仕を感謝を持って柔和に受け入れることもまた重要です。
So it's important to be free from the sense of obligation. Oh, if someone does something for me, then I've got to return that favor. We have to accept service that others do with gratitude and with meekness.
今日は情報量が少し多かったかもしれません。
Okay, so you may be feeling a little overwhelmed by all of the information from today's message.
でも幸いなことに録画されていると思いますので、まあ、もう一度見返すこともできますし、まあ、何か質問があれば、分からなかったところがあれば、いつでもお声掛けいただけたらと思います。
Thankfully, it's recorded, so you can watch it again if you're getting sleepy, and if you have questions or something that you didn't understand, listen to it again, and then contact Hiro and I, and let's talk about it more.
ついて、ぎゅっとまとめるなら、
But if we're going to just do a massive summary,In just a couple of sentences.
奉仕の訓練とは、まあ、一人一人個人のレベルにおいては謙遜を身につけていくためのものであり共同体においては互いを引き寄せ包み込み癒しそして立て上げていくためのものだということです
The purpose of service on an individual level is for us to develop humility in our hearts and our lives. And on the community level, for the church family as a whole, to gather, embrace, heal, and build up one another.
何よりそれをしてくださったのが、イエス様です。
That's because that's what Jesus did.
神であるお方が、人となってこの地上に降りてこられ自らを低くして私たち全ての人のために十字架の死にまで従順に従われました
Because the one who is God himself comes down to earth in the form of human flesh He humbles himself and even submits himself to a shameful and a painful death on the cross for the sake of all of us and in our place
しかし3日後に復活され私たちを罪の支配から救い出しそして今もこの教会という主にある共同体を引き寄せ包み込み癒し立て上げてくださっています
And three days later he's resurrected to life forever rescuing us from the dominion of sin and he continues to gatherEmbrace, heal, and build up this community that we call the church.
何のためか、それはイエスの名によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての下がイエス・キリストは主ですと告白して父なる神に栄光を帰するため。
And for what purpose? Philippians 2:10-11.So that when his name is called, every knee will bow in heaven, on earth and below, and every tongue will confess Jesus, the anointed one, is Lord, to the glory of God our Father.
今回のチャレンジはこれです。
So our challenge for this week, with this discipline of service, is this.
イエス様、今日誰か私が奉仕できる人のもとへと私のことを導いてください。
Jesus, lead me to someone today whom I can serve.
こう一日を、その日その日の一日を始めるときに、まあ、仕事とか学校に行く前だったり、家事に取り掛かる前、この祈りを祈ってみてください。そして、聖霊様の働きに委ねて、お日々過ごしていってみてください。
So we'd like you to pray these words.Of this prayer when you start every day this week. Before you go to work, before you go to school, before you begin all of your daily tasks, making breakfast, cleaning, all the chores around the house. And then, after you pray that, spend some time each day allowing the Holy Spirit to actually lead you to do it.
で、まあ、来週、あの、1週間しかないですけど、来週、ちょっとね、教室制で。あの聖霊様が、ね、どんな風に働いてくださったのかもし何かあれば足をしていただけたらと思います
And then next week we're going to invite anybody here who wants to raise their hand and share about how the Holy Spirit has worked in your life through this practice in each day in this week if you have anything to share
じゃあお願いしましょう
Let's close with prayer
イエス様あなたはすべての人に仕えるものになりなさい互いの足を洗いなさいと私たちに召しておられますそのあなたからの召しを私は今日もう一度受け取りました
Jesus, you've called us as your disciples to be servants to all and to wash one another's feet. And we've received that call today once again from you.
私たちが奉仕という訓練を行っていくときに、ロボットのように無感覚で行ったり、また死んだもののように義務感で行ってしまうとき、どうぞ私たちを憐れみ、そこから救い出してください。
Have mercy on us and deliver us from practicing the discipline of service without intentionality, purpose, or passion like a robot, and when we do it only out of a sense of duty, as if we were dead.
まずあなたによって満たされ、そしてそれによって内側から溢れ出る奉仕というのは命であり、喜びであり、平和であるということを私たちに教えてください。
So fill us first with your presence and teach us that the service coming from the overflow within is life, joy, and peace.
イエス様、今日、そして今週、誰か私たちの奉仕できる人のもとへと私たち一人一人を導いてください。
Jesus, lead each one of us today and this week to someone we can serve.
で、私たちの救い主、イエス様の皆によってお祈りします。
Pray this in the name of Jesus, our Savior.
Amen.